正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月13日午後1時を回りました。明日2月14日がバレンタインデーと、ねいう日ですね。
はい、
はい、あまり最近はもう
そうですか。
はい、
でもいっぱい届いてるんじゃないですか。
いえいえ、もうそれはもう独身時代で終わってますので、ね、
そうですか。
最近はなんかもうとりあえず、私するのはね、もう今年でやめますとかね、でその分その環境保護の方面に寄付に当てますとか ねそういう宣言をされてる方も何人かいらっしゃる、僕の周りにはねいらっしゃいますけど、
はい、もう同じです私も、
なんかこういろいろな形があってもいいかなと、で今ってなんか流れとしてはこのバレンタインデーだからいろんな世界からのチョコレートとかが結構百貨店に集まったりとかして、
そうですよね、イベントが ね
自分のために買うという
そうそうそう、自分の、ね、
方も結構ねいらっしゃいますけどね、
そ
ういう意味で楽しい日っていう感じはしなくも、ただあの本命、本命をこうねこれは絶対渡したいっていう、この日を待ちに待った方も、待ってる方もいらっしゃるかもしれないし ね、
いいきっかけにしたいですもんね、
はい、いい結果になることをね、はい、ぜひぜひお祈りしております、
はいはい、祈ってますよ、
はい、さて今日はですね、ちょっとバレンタインでこの子たちはどうなのかな、
ね、あるかもしれない
実はねゲストを今日お招きしております、
はい、
今日は兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加した高校生たちをスタジオにお招きしてお話を伺いたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
兵庫高校生環境未来プロジェクト、兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決するためのリーダーを育成しようっていうこの高校生対象のプロジェクトがあるんですが、
はい、そうです。
これ毎年行われてまして、今回は昨年の10月1日に1回目、1日目の研修がスタートと、1泊2日の合宿も含めて合計6日間にわたるプロジェクト、まあ、内容としては、まあ、各分野の専門家の方の講義、これ僕たちも聞きたいなと思うんですが、
ね、
専門家の方の講義や現地視察、そしてグループに分かれてのワークショップ、そして最終日研究発表、さらに参加者同士の意見交換で締めくくられるという、そういう流れのプロジェクトで、実はですね、まあ、最終日が先月の21日でした、
はい
ね、これ研究発表この日に行われたんでしょうね、
で
今回はですね、この発表会を終えた高校生の皆さんになんとスタジオにお越しいただきまして、
そうなんですよ、
はい、いろいろお話を伺おうかなと、はい、
高校生の皆さんお越しいただいております。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオがパッと明るくなります ね、
ね、 ね、空気がね、エネルギッシュ。
結構ここスタジオ景色いいでしょ。
いいです、
めっちゃいい、ね、近くなんですよね、
海が見えます、
はい、さて、そうしましたら、今日は5名の皆さんねお越しいただいてるんですが、はい、それぞれ一言ずつお名前と学校名、自己紹介をお願いします。
兵庫県立国際高等学校の岡川そなです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく兵庫県立国際高等学校の桜井ひなたです。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく兵庫県立国際高校の谷垣です。お願いします。
はい、お願いします。
同じく兵庫県立国際高校の抜き芽衣です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして男性
刻一点
兵庫県立尼崎北高等学校1年生袴田圭介です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。ようこそ、ね、元気なね圭介さんも1年生だけど
1年生
すごくいいですね、フレッシュ
ね、はい、いろいろお話を伺いますからね、よろしくお願いします 何をテーマに、ね、研究されたかなんですけども、岡川さん、
私たちの研究テーマは消化器とバイオマスボイラーがなぜ広まっていないかについて研究しました、
はい、
まず一つの原因として消化器ってすごく栄養があっていいものなんですけど、このメリットっていうのがあまり農家さんに知られていないっていうのが原因かなっていうお話になって、もう一つバイオマスボイラーが広まっていないのはすごく初期費用が高くて手を出すにはすごく大変なんですけど、これを支援してくれるっていう県の制度があって、これがあんまり知られていないっていうのと、話し合いが日本であんまり進んでいないのが原因かなっていうのにたどり着きました。でも根本的にこの2つが広まっていない理由は何でかなってみんなで話し合った時に、じゃあ日本の教育に少し原因があるのではないかなっていう話になりました。で、日本人は論理的に考える力っていうのを身につける授業ってあんまり受けていないなっていうお話になって、これが解決できるような教育を行っていくことで今後環境問題とかが解決していけるかなっていう話し合いを4人ですごく一生懸命しました。
で、あの手元の資料によりますと、はい、皆さんの、ね、その研究テーマを言葉にすると What else do we have to do? 環境を守るために教育を変えるって書いてますが、
はい、
ということなんですね。
思いがあります。
では刻一点、高間谷さん、はい、今回取り組んだテーマについてお話しいただけますか。
はい、里山が手入れがされてなくてボロボロなんですよ、
うん、
まあ、それのどこがこう問題なのかっていうとですね、土砂崩れとか、
うん、
あとはその山の栄養が少なくなっちゃうっていうのが問題で、
うん、
まあ、それはどうにか回復させたいなっていうのがあって、
うん、
高校生の力を使ってどうにか里山を健康な状態に戻していこうっていう風なテーマで活動していました。
実際にそれを進めていくのはこれからということ。
これからです。
そうか、それは絶対、ね、進めていくべきだと思うし、ね、このプロジェクトに参加してみてね、実際いかがでしたでしょうかね。桜井さん、
私自身その自分の興味が偏っていることもあって、あまり環境に興味がなかったんですけど、
うん、
自分の視野を広げたいなと思って参加して、自分が暮らしている中では知り得なかったことを、うん、その合宿とかも通して知ることができたし、それについて自分たちが調べて自分たちの言葉で発表するっていう経験が集めたことはとても貴重な経験だったなと思って、それを将来に生かせたらとてもいいなと思いました。
いい経験されてると思います。
うん、
さてここで1曲お届けしまして、後半はですね、皆さんにその地球環境に関する思い、実際の、授業ではどんなことをされているのかなどについて、ね、お話を伺いたいと思います、
はい、
ではここで1曲お届けします。
オアシスでワンダーボールです。
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do.
about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Masaki Akira の地球にいいこと。
今日は兵庫高校生環境未来プロジェクト、こちらに参加、されました高校生たちにスタジオに、ね、お招きしまして、いろいろとお話を伺っていますが、
はい、
実際皆さんの、ね、あの学校ではどうなのかということをちょっとお話伺いたいなと思うんですが、兵庫県立国際高等学校2年生の谷垣さん、学校ではどんな授業があるんですか？
私たち国際高校では、CCC という授業で、SDGs の目標をどうしたら私たち高校生が目標を解決できるのかなっていうのを取り組みましたね。でもこれは私たちが1年生の頃にやったもの で今は時事英語という授業で日本の環境問題と海外の環境問題について話し合ったりデータを集めたりしてます。
それはカリキュラムとして何ていう名前なの？その社会とか物理とかあるじゃない
ですか。私たちの学校が単位制の学校で、はい、選択ができて、
はい、
国立文系と私立文系でちょっと違うんですけど、はい、その中にこう時事英語っていう英語の時間があって、そこでそういうトピックを扱う、
どちらかというとインターナショナルなことをどんどん取り入れているということですね。
国際高等が、
はい、
そうですね、県
立です、
さてそしたら兵庫県立尼崎北高校の袴谷さんの学校ではどうですか、
はい、
環境に関する授業とかあるの？
あ、実はあの僕の学校には環境類型っていうのがありまして、
環境類型、
はい、あの僕自身もその環境類型に入ってるんですけれども、はい、そのまあ、そのおかげか結構グローカルダム、
グローカルダム、
そうです、雨水を貯める貯水槽みたいなのがこう体育館の 下にあるらしいです。とか、なんかこうソーラーパネルとか、その他結構環境に配慮したことをしてるんですけど、何でしたっけ、あの環境にこう配慮した学校の、
エコスクール、
確か、そんな感じのやつが、環境面ではちょくちょくこう授業の間でも先生が口に出す言葉で、あ、これ環境問題についてやみたいなのが結構あったり、
なかなかそのテレビとかラジオのニュースでもね、環境問題の話でそうそう出てこなくて、今地球はどうなってんだってちょっと調べようと思ったら、やっぱり僕はインターネットでね、海外のもう英文の ね全然わかんない、もう訳さなきゃ大変みたいなので、よく情報を得るんですが、皆さんはそういう情報っていうのはどのように得ていらっしゃるんでしょうか。どうしたら、ぬきさん、
環境の問題とかそういうニュースは主にスマートフォンで流れてくるものを見たり、テレビを見たりとかで情報を得てるんですけど、それ以外にも私の学校で英語理解っていう授業があって、その授業の一環で先生が、海外の英語だけの英語字幕とかしかついていない YouTube とかを持ってきてくださって、それを見て考えるっていう時間もあって、あとは他の記事を先生が持ってきてくださったりとか、そういうところから海外の情報とかも受け取って、あ、なるほどなってなってます。
なるほど、ね、やっぱり SNS を中心にね、日本で少ないからそういう情報ということです ね。
さてで、あとせっかくこんなお越しいただいてるので、はい、今の高校生の皆さんって何に一番興味を持っているのか、お伺いしてもいいかな。じゃあ岡川さん、何、
私は今回の研究テーマにしたように、やっぱり教育っていうのにすごく興味があって、結構今教師の人数が足りてないし、その残業手当だったりとか休日手当とかが出ないっていうのが問題になってて、それをこう改善しようっていう動きがあるっていうのを知って、それがすごく自分は今気になってて、なんかこれからそれが変わっていったとしても公務員だから予算の幅が決まってるし、それを増やすにはどうやってやっていくんだろうとか、っていうことにすごく私は興味があります。
素晴らしいです。桜井さんは、
私はこの環境の中で教育に重きを置いてる方と出会って、でその方がなんかやっぱ日本って正直英語がちょっと遅れてるじゃないですか、でそうなった時にその
グローバル化が進む中、国際化が進む中で英語が喋れないから海外の企業と手を組むことができないから、その、うん、みんなが英語を喋れないことはやっぱ問題になってくると思うっていうのが あって、でその時にそのやっぱりその学校の教育だけでは、うん、その自分が国際化とかいう、うん、自分は国際化に行ってるから、うん、まあそのインターナショナルな感じのことに興味があるけど、うん、自分が違う環境で生まれてその国際化に行かなかったら多分そんな海外のこととか興味なかったと思うし、
うん、
その自分も英語大事とか思って勉強しないと思うのでだからその自分からこう知ることとかをもうちょっと積極的にできたらなって思って、うん、日本の方針というかそういうのをもうちょっと変わっていったらいいかなって思って、うん、そういうのにちょっと興味があります。
谷垣さんは、何が今一番興味がある？
私は今先ほどちょっとご説明させていただいた二次英語のクラスで習った日本の防衛費が上がるっていう話で、国内総生産の GDP の 2% をその防衛費に回すっていう問題に今興味がすごくありますね。でそれどうやって上げるかって言ったら、もちろん増税とかタバコ税を上げるっていうのもあるんですけど、
はい、
今教育とかに回されてるお金をその防衛費に回すかもしれないっていうのを知って、ただでさえ、まあ、少子高齢化で子どもの数が少ないのに、
はい、
大事な子どもにお金をかけずにどうするんだろうなっていうのに興味がありますね。
なんだろうな、僕たちが皆さんもそうだけど見てる方向を向いてくれてないんですよね、日本ってね。ぬきさんは今一番興味を持ってること？
私が今一番興味を持ってるのは、こういうニュースとか特定じゃないんですけど、うん、政治のことについてすごい興味があって、
うん、
ニュースとかをよく見るんですけど、うん、ニュースを見てる時に自分が考えることっていっぱいあって、
うん、
もっとニュースではこうやって言ってるけど自分はこうやって考えるなとか、
うん、
なんかもっとこうしたらいいのになっていうことをすごい思ってて、
うん、
それをお母さんとかには話したりするんですけど、
うん、
お母さん以外のもっと広い社会で言うっていう場面が全然なくて、
うん、
だから本当はすごい言いたいこといっぱいあるけど、
うん、
言える場所がないからSNS に書くのもちょっと難しいし、
うん、
なんか、発信する場所っていうのが全然ないなって思ってて、だからそういうところがもっと欲しいなっていうのを一番思ってます。
この番組がありますよ。
また来てくれていいし、
ねね、
これ言いたいんですって、ね、そうですか。うん、袴谷さん今何を興味持ってるの一番？
僕魚が好きです。
また別の
いいですね。魚、はい、魚
保育園の時に、うん、そのなんか卒園式ってあるじゃないですか、
はい、
あの時に将来の夢は何ですかって言われた時に、
うん、
魚くんみたいになりたいですって
言
って、
はい、素敵素敵。
でそこからもうずっとそうですね、十数年興味を持ち続けて、で今のところその夢が、まあ、魚くんみたいになる魚類学者ですね、
うん、
魚類学者か、うん、学校の先生、
うん、
そう生物の先生のどっちかなりたいなと思ってるんですけど、そのやっぱ、
う
ん、
なりそう、
いや、なってほしいです、
うん、
でそのただ学校のなんていうか教育環境では良くないから、
うん、
ちょっとめちゃめちゃ迷ってるなってとこがあって、
うん、
いやいや、
そうですね、
変えてほしい学
校の環
境も、まあ、その、ね、そこはブレないで頑張っていただきたいと
思
います
。本当ですね。
ちなみに里山のね環境保全って海につながってるって知ってますでしょ？
知ってます。
魚と関係あるんだもんね。
そうですよ、つながってますからね。
なるほど、
素敵素敵。
もういくらでもお話を伺いたいな
と
思ってしょうがないですね。
話したいぐらいですね。
いや、これ皆さんにお伺いする時間はちょっとないので、社会人になってね、今こんな仕事をつくんだと、これやる、この仕事をするってなんか今
もう目指して
ますか？まあ、別に変わってもいいと思うんだ
けど、手が上がってます、上がってます。どうしよう、すごいすごいですね。
じゃあ谷垣さん。
私は観光業に就きたいなと思って、
観
光、ホテルマンをになりたいなって思ってます。
それは何、どうして？
私の身の回りにそのホテルマンを職業としてる人がいるっていうことと、
うん、
やっぱり人の大切な思い出のそばにいたいなと思って、うん、
素敵なこと、
うん、やっぱりホテルとかって、
はい、
そのご飯食べて泊まってお風呂入ってっていう、いろんな旅行のちょっと休める部分があると思うんですよ。なんでそこに関わって あ、ここのホテルのあの人良かったなって、人の思い出のそばにいたいなと思って、ホテルマンを目指してます今。
頑張ってください。
ぜひとも。
他にこれ今これ仕事を狙ってるんだ。みんな。じゃあ岡川さん。
私は高校の英語教師になりたくて、
なって
今さっき話したようにその制度があんま良くないっていうのを知ってても、やっぱりみんなが通る、子どもたちが通る道を支える仕事に就きたいっていうのが私の夢で、こう英語、私は国際科に通ってるので英語苦手っていうかあんまり見ないんですけど、やっぱり普通科の友達とかに聞くと苦手意識を持ってる子ってすごくいっぱいいて、でも英語って自分が他の国の人たちとコミュニケーションを取ったり、自分の知見を広めるために絶対必要なものだと思うから、その苦手意識を少しでもなくせるような英語教師になりたいなっていうのが私の夢です。
いいことですね。そのためにはね、しっかり日本語もね話せて、あのこね、そんな話、長くなったらいけないけど、そうそうね、そうやってほしいですね。
まあ、多分今回のね、この兵庫高校生環境未来プロジェクトを一つのきっかけとしてでもいいし、それを、まあ、一つの肥やしというかね、にして自分の目標に進んでいくっていうのは、まあ、いい経験、そういう意味でもいい経験、
ね、本当にいい経験だと思います。はい、
はい、皆さんこれからも、ね、まあ、そのなんだろう、頑張って人生を送ってください
本当に、
ね、もう全く心配ないと思うけど、
はい、でも今のこの気持ちをね、はい、持ち続けてね、
はい、
もう本当にやりたいことに向かって頑張ってほしいです
ね、ぶれないで ね、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は兵庫高校生環境未来プロジェクトに参加した高校生たち、スタジオをお招きしまして、いろいろとお話を伺いました。刺激を受けました、
はい、本当に。
兵庫県立国際高等学校2年生の岡川そなさん、桜井ひなたさん、それから谷垣あまねさん、ぬきめいさん、兵庫県立尼崎北高等学校1年袴田にけいすけさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、この番組では皆さんからですね、お便りお待ちしております。
はい、
ご意見、
ご意見もどしどし、
ご質問などなどですね、
はい、もうぜひ皆様からのお便りお待ちしています。
お待ちしております。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。